今は権限という教会の暦の中に私たちあります。その権限説の第2回目、すなわち今日というのは主の洗礼の出来事を毎年、それこそハンデをしたようにこの日曜日に私たちが福音を聞くのであります。前にも申しましたように1月の6日、そしてそれに最も近い日曜日を、権限日、権限主日ということで、最初の年明けの日曜日を私たち覚えるわけですが、これがこのもう一つのクリスマスというふうに、私が申し上げるのを皆さん耳に聞き覚えがあるのではないかなと思いますが、この権限の第2番目の日曜日にイエスの洗礼、バプテスマのヨハネから洗礼を受けるというこの出来事、ここに今日はスポットを当てて福音を聞いてまいりたいと思います。今年私たちが読んでいる福音書はマルコ福音書でございます。クリスマスというと、いわゆるクリスマスストーリー、馬小屋でのイエス様、そして天使の登場、博士たちの登場、それを思い起こすわけですが、マルコ福音書にはそのようなクリスマスストーリーはございません。ベツレヘムで馬小屋でイエス様が生まれるという出来事は書いてないのであります。マルコにとっての福音の始まり、すなわちイエスの誕生は洗礼という出来事なのであります。イエス様が洗礼を受けたことで、救い主御子イエスキリストはこの世に現れ入れたというのがマルコが伝えたかったメッセージであります。ですからもう一つのクリスマスであります、この権限日、権限主日に、つまり先週の日曜日にあたりますが、博士たちが、東の国の占星術の学者たちがやってきて、それが先週、そして今週の第2週目にこの主イエスの洗礼の出来事に私たちは耳を傾けるのであります。ところでヨハネという人はイエス様が登場する以前から荒れ野で洗礼、バプテスマを授けておったわけであります。で、聖書にも書いてあります通り、洗礼者ヨハネが授けていたバプテスマ、洗礼は罪の許しを得るための洗礼というふうに書いてあります。また洗礼者ヨハネ自身の言葉としてはこういうふうに、私の洗礼は水で授けるけれども、やがてやってくるイエスの洗礼は聖霊によるんだというふうにヨハネは語るのであります。つまり私の洗礼とイエスが授ける洗礼は違うということを言うのであります。もっともイエス様ご自身が実際に人々に洗礼を授けたかどうかということについては、どうもいろいろ議論があるようであります。一番そのあたりで詳しいのはヨハネ福音書なんですが、ヨハネ福音書にはイエス様が洗礼を実際にご自分の手で授けたようにも見えるけど、いつもそこには弟子が一緒にいるので、そして洗礼を授けたのは弟子たちであったみたいなコメントも書いてある、言葉も書いてあるので、イエス様が実際に人々に手を置いて洗礼をするかどうかは定かではないんですが、わずかの記述しかありませんので、はっきりしたことは分からないんですが、いずれにしましてもイエス様はこの洗礼者ヨハネからご自身が洗礼を受けるのであります。罪の悔い改めのための 洗礼を受けるのであります。そうするとその時ヨハネが、私はイエス様あなたのサンダルの紐を解く値打ちもないのに、そして私が授ける洗礼は罪の許しのための洗礼なのに、どうしてイエス様あなたが私から洗礼を受けることになるんですか、というふうにヨハネは質問をイエス様にするわけであります。なぜ私があなたにということを言っている、理解できなかったわけです。そんな必要ないではないですか、神の子でありますイエス様がなぜ罪の許しの洗礼を受けなければいけないのか。私たちもヨハネの気持ちと同様に、させられるわけであります。けれども聖書がはっきり語っていること、それはイエス様がヨルダン川にあって、このヨハネから罪の許しのための洗礼を受けたということであります。イエス様が十字架にかかる直前に弟子たちと一緒に最後の晩餐を取りました。その時にイエス様が弟子たちにした行為を覚えておられるでしょうか。イエス様は食事の前に弟子たち一人一人の足を洗った場面がございますね。私はこの主イエスが洗礼者ヨハネから罪の許しの洗礼を受ける場面を読むと、いつもイエス様が弟子たちの足を洗う場面を思い起こします。神の子として世の人々を救うためにこの世に遣わされたイエス・キリストは、神としてではなくて人の子として生を受けたのであります。イエス様は人間だったということです。そして初代教会の人たち、初代教会というのはこのイエス様が復活して天に帰られてから初期の頃の教会、小さな教会の群れですが、その人たちはこのことをですね、人の子として生まれたキリストということを深く受け止めたのであります。神様が人様となられた、これはすごいことだなというふうに思ったわけであります。ですからそのことを繰り返し繰り返し唱えて覚えて、そして礼拝するたびにそれを繰り返して告白をしたんであります。やがて繰り返すと繰り返していくうちに歌になって、聖書にもそれが記録されて残りました。その一つであるのがフィリピの2章、フィリピの信徒への手紙の2章にある次のような言葉です。これも歌で信徒の人たちがそらんじていた言葉であります。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。繰り返し繰り返し当時の信徒はこれを唱え覚え礼拝をしたのであります。自分を無にしてしもべとなったイエス・キリスト、神、それがイエスという人である。神の偉大さ、キリストの行った数多くの奇跡、そして隣人への温かな眼差しなどを思うと、私たちはイエス様のことを称えずにはいられないのですが、実際にイエスがどういう方であったか、イエスの最たる特徴を一つ挙げようともし尋ねられたら、それは自分を無にしてしもべになったことなのであります。ですから先ほど お読みしたフィリピの信徒の信徒への手紙の中のこの信仰告白の歌は、実に見事にキリストご自身を指し示しているのです。さらにこれはこういうふうに続きます。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。イエス様がどこまで自分を無にして神のしもべになったのかというと、十字架の死に至るまで従順だった、このように歌ったのであります。イエス・キリストの生涯をこのようにして見ていくと、イエスが洗礼者ヨハネから罪の悔い改めの洗礼を受けたということも、どうでしょうか、理解できてくるのではないでしょうか。イエスはそこまでへりくだったのであります。これが神の子イエスの大きな、徳というか、神の子イエス様ならではの姿であり、罪の悔い改めがいつも必要な私どもとの違いでもあるんです。へりくだりということを私たちは非常に重んじます。特に日本の文化の中ではそうじゃないでしょうか。人と接するときに自分を卑下する、そういう心がけはとても大切ですよね。欠かせないと思います。相手を高めて自分を下げるという、この日本の国土に、この地に身についた根付いた文化は、日本人にとっては聖書からわざわざ学ぶとも教えられていると言いたくなるほどに身に染みております。けれども、そのような日本人、私たちであってもここまでのへりくだりというのは誰も考えません。むしろ人間社会では人より秀でることが好まれるのです。そこへ向かって生きているのであります。イエスがヨハネから洗礼を受けるなんていうことは、これは社会の中ではあっちゃならないと考えるんじゃないでしょうか。もっと言うなら、これは屈辱的なことではないかと受け取られてもおかしくないのであります。自分を無にするという考え方、これはキリスト教だけではなくて仏教でも強調をするところでありますよね。そうした生き方というのは、私たちが生きているこの社会の方向とは逆行をしておりますので、本当に難しいのです。イエス様は自分を無にして神のしもべとなって十字架へ向かいました。それは人々の目から見たら、なんと屈辱的な、そのような印象を与えたことでありましょう。けれども、今こうしてイエス様の生涯を私たちが振り返った時に、実はこれが神様の御心だったんだと教えられるのであります。自分を無にした神のしもべ、このイエス様の姿こそ救い主の誠の姿なのであります。ですから、罪の悔い改めの洗礼をイエス様が受けることは、イエス様ご自身の生涯の生き方とも一致しますし、神様の御心にかなったことだったんですよね。そしてイエス様は確かにその声を聞きました。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。この声を聞いてイエスは、自分がここで洗礼を受けたことは正しかったのだと悟ったのであります。神様の愛する子、御心にかなう、この二つの言葉が天の声としてイエスに届いたのであります。そして鳩のように精霊がイエスに降り立っ ったのであります。神様からイエスへの大きな祝福が届けられたのでありました。キリスト教会が授ける洗礼というのはここから変わりました。教会が授け、人が受ける洗礼はヨハネの洗礼ではありません。罪の悔い改めの洗礼ではありません。教会の洗礼式で司式者が必ず唱えること、それは父と子と聖霊の名によって洗礼を授けるという言葉でございます。すなわちイエス様が受けた洗礼なのだということをキリスト教会では宣言をするのであります。ヨハネの洗礼ではありません。イエスが受けた洗礼、聖霊が鳩のように降り立ち神の祝福の声が響く、そういう洗礼でございます。天の声と鳩の聖霊、いずれも象徴的な出来事でありました。主なる神様はこのようにしてこのように現れなさった、顕現なさったわけでありますが、これが言うならば神の本性でございます。愛すること、そして喜ぶこと、愛されること、喜ばれること、愛と喜びがこだますること、それが神ご自身の御心なのであります。私たちご飯を食べないと生きられないのと同じように、愛と喜びがなければ私たちこの世で生きていられないでしょう。愛と喜びは心のご飯なんです。今日の福音書が教えてくれるもう一つのことは、愛と喜びのあるところに聖霊が降り立っているということです。聖霊って一体何なの、なんだかよく分かんない、こういう声をよく聞きます。治らない病気が治ったと祈って治ったとか、不思議な奇跡が起きたとか、そうした大きな驚きとともに恵みをいただいて、その時に聖霊が働いてくださった、このようなクリスチャンの証を聞くこともございます。そういうこともあるでしょう。けれどもそれだけではないのです。毎日の暮らしの中で起こる小さな出来事であっても、その時皆さんの心が和らいだり、ほっとできるひとときがあったり、あるいは誰かと一緒に喜びを分かち合ったり、あなたの愛が隣人に伝わった時、そんな時にも聖霊が豊かに働いているのであります。現れ入れてる、聖霊がそこに現れているのであります。ですから私たちが日々経験いたします愛と喜び、これは神様の別のお姿、こういうふうにも表現をしたいと思います。愛と喜びを人々と分かち合っているところ、そこには神様が共におられるということでもあります。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマニュエルと呼ばれる。クリスマスの時によく耳にするこの天使の言葉、インマニュエルと呼ばれるイエス様のことです。預言者イザヤが預言した言葉がイエスとなって実現をしたのであります。福音書記者マタイはこのインマニュエルについて次のように説明しています。このインマニュエルという名は神様が私たちと共におられるという意味である。 神が私たちと共におられる、インマヌエル。愛と喜びが交わるところにはインマヌエル、イエス・キリストがおられるのです。ご自分を無にして神のしもべとして生きたイエス・キリストの生涯は、苦しみと痛み、そして破れの連続でありました。けれどもその生涯はまた神が共にいて御心にかなった生涯でもありました。私どもも痛みや破れ、失敗、苦しみを経験いたします。けれどもそうした試練は神様が共にいてくださるインマニュエルの時でもあるんですね。愛と喜びに包まれる時、あなたの前に主がおられ、共に神様が歩んでくださったことを知るでありましょう。お祈りいたします。恵みの神様、イエスがヨハネから洗礼を受けた時にあなたの祝福が現れ入れました。そしてあなたご自身が現れ入れました。私の愛する子、御心にかなうもの、私どもの生活の中でどうか、どのような試練の中にいようとも、この言葉を覚え、私はあなたから洗礼を受けた、そのことによって救いを確かめ、そして強く生きることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。